意な浪人生活を送る30の方法。その1、浪人生活ほど辛い時期はない。最初にこれを書こうと思ったのは偶然の出来事がきっかけでした。実は昨日読者の方から嬉しいお便りのメールをいただきました。もっと早くせめて10年前にこのサイトに出会えていればよかった。読者の方から嬉しいお便りはよくいただきますが、特に嬉しい内容でした。話を聞くところによると、どうやら読者の方は浪人生の女性でした。あまり詳しくは書けませんが、浪人として将来の不安や焦りもなく苦しんでいる様子でした。その時です。実は私も大学受験に失敗し、浪人を経験した時期があります。大きな不安を抱えていた時期がありそう、彼女と自分と流されました。そういえば、自分が浪人の時も大変だったな。あの時の辛い時期は今思い出すだけでもまた胸が痛くなることです。今一番大変だった時期はいつですかと聞かれれば、浪人時代と即答します。そのくらい大変でした。勉強も大変でしたが、一番大変だったのは自分と向き合うことでした。浪人生活は実は自分について深く考える時期です。考えざるを得ない時期であり、そういう状況になります。今まで学校がありました。自然と関わる親や先生、友人がいて知らず知らずのうちに流されていました。勝手に授業が進み、出された宿題をこなし、テストも定期的にあります。特に計画を立てなくても、学校側の言っている通りにすればその通りにいきます。テレビの情報に流されたり、友人の意見に流されたりなど、なかなか自分らしい道を歩めないでいました。しかし、浪人となると相談人の話ではありません。いきなり野放しにされます。一人きりです。浪人生になると、急に多くの時間ができてしまいます。助けてくれるであろう友人はみんなすでに大学生。親は気持ちを分かってくれない。頼れるのは自分だけですから、自分のことを余裕のなくとか考えるようになります。考えざるを得ない状況になります。それは見たくない自分でもあるし、弱さを自覚しなければいけない時期で辛い。どうしたらいい？どうしたらいい？不安もあり、焦りもあり、悩みや苦しみばかりの毎日。不安を抱えながら自分は何がやりたいのか、今の道でいいのかなど、様々なことを自然と考え始めます。途中、自分の弱さ、性格、特徴など見たくない自分も見ることになるでしょう。忙しくしていた学生時代には気づかなかった本当の自分です。もちろん、志望校の合格に必要な勉強の計画、社会、模擬試験の申し込みなど、勉強もきちんと進めていかなければならない。何か急に大きな思いがのしかかる時期です。浪人生である読者からのメールがきっかけで、と記憶が次々と読み上げました。もしかしたら、私の浪人生活の体験談が、現役浪人生の役に立つかもしれません。胸の苦大変だった時期だけに話せば長くなります。ほんの少しでもお役に立てればと思います。浪人時代の辛い時期を乗り越える。有意な浪人生活を送る30の方法。その2、話しにくれるだけでは合格しない。肝心なのはすぐ勉強を始めること。不合格となった瞬間に訪れるのは深い落ち込みです。これからどうしよう。何もしたくない。もう1年も勉強するのは嫌だ。志望していた大学に落ちましたから、ひどく落ち込むのも当然。他のどん底に落ちて何もしたくない時間がやってきます。落ち込んでいる時には何もやる気が起きず、ぼーっとする時間がほとんどでしょう。しかし、この時間は重要です。不合格になり浪人生活が決定したなら、さっと気持ちを切り替えること。落ち込んでいる時間も悲しんでいる時間も貴重な勉強時間が失われています。悲しんで何もしない時間が3日になれば3日分の遅れになります。悲しんで何もしない時間が1週間になれば1週間分の遅れになります。悲しみに暮れているだけでは合格できません。悲しみに暮れる時間も次の試験までの残り時間に入っています。大切なことはすぐ勉強を始めることです。さっと気持ちを切り替えましょう。がむしゃらに勉強をすれば落ち込みや悲しみもいつの間にか小さくなっているはずです。不合格の悲しみから立ち直り、すぐ気持ちを切り替えて勉強に向かう人ほど合格も早くなります。すぐ気持ちを切り替えて勉強する。有意な浪人生活を送る30の方法。その3、自分に合った浪人スタイルで浪人生活を乗り越えよ。センター試験の受け終わった直後、ダメだなと思いました。手応えで結果が分かり、すぐ浪人生活の準備に入りました。学校を卒業する前から浪人生活が始まっていたようなものです。前もって自分の志望校や考え方を担任の先生や両親にも伝えていました。おかげで卒業式を終えた後は浪人生活がスムーズに開始できました。浪人生活が始まる前にしなければいけない大きな選択があります。浪人生としての生活スタイルです。1、予備校に通うスタイル。2、予備校に通わず自宅で勉強をやりくりするスタイル。私の場合、予備校に通わず自宅で勉強するスタイルを選びました。いわゆる自宅浪人です。もともと自己管理をするのが好きでした。部活が体操部だったのも団体競技より個人競技に惹かれたからです。好きな時間に好きな勉強を好きなだけしたいと思いました。これは正解でもあり失敗でもありました。正解である理由は自分で自分のコントロールできる機会を十分に与えられるということです。起きる時間から始まり、どんな科目をどれくらい勉強するのかを決めます。もちろん、模擬試験も自分で選んで申し込まなければいけません。何より大変だったのは感情のコントロールでした。自宅浪人だからこそ励まし合える友人もいません。焦ったり不安になったりする気持ちを励ますのは自分しかいません。情緒不安定になったり、どうすればいいのかわけがわからなくなったりなど、日常茶飯事でした。そういうことを浪人生活でたっぷり味わうことになり、勉強以上に苦しみられました。失敗だった理由はそこで思ったように大きな時間と労力を取られてしまったことです。勉強に集中しなければいけませんが、自分で全てコントロールしなければいけません。戸惑いましたし、手間を取られました。自宅だからこそ落ち込んだ時のリカバリーに時間がかかります。次に何をどのくらい勉強しようかと悩みますが、この悩み時間も重ねれば大きな時間になります。何より苦労したのは勉強をやろうという気持ちを奮起し続けることでした。勉強をやる際も自分で前に出さなければいけません。思うようにいかない時がたびたびあって苦労しました。もし予備校に通うスタイルならもう少しスムーズだったかもしれません。友人ができて励まし合ったり勇気づけ合ったりしていたでしょう。勉強の進め方も予備校の指示に従えばある程度スムーズに進められるはずです。周りの雰囲気に自然とされ勉強を進めることができたことでしょう。とはいえ、予備校に通ったとしても、もしまた落ちたらどうしようという焦りや不安があるのは確かです。人の性格にもよりますが、私は今でも自宅浪人のスタイルで良かったと思っています。昔から一人で淡々とするのが好きな性分です。計画されるように計画するのが好きです。最初は勉強計画や自己管理などうまくいかないこともありましたが、次第にポイントを収めるようになります。好きなことだから楽しんでやってしまいました。自分の性格に合わせて浪人スタイルを決める。有意な浪人生活を送る30の方法。その4、浪人スタイルを考えるヒントは得意なスポーツに隠されている。浪人生活を送る上で迷うのは浪人生活のスタイルです。予備校に通うスタイルにするか、それとも予備校に通わず自宅で勉強をやりくりするスタイルにするか。もちろん自分の性格、家庭の経済事情も含めて考慮しなければいけませんが、参考になるポイントが一つあります。自分の得意なスポーツです。スポーツには団体競技と個人競技の2種類があります。団体競技といえばサッカー、バスケットボールなどが代表的です。個人競技といえば体操、水泳、マラソンなどが挙げられます。もし得意なスポーツが団体競技なら友人と並びに任せてチームワークで進めることに適性があるということです。したがって浪人生活は予備校に通って大勢の友人と一緒に勉強を進める予備校スタイルになっている可能性が高いと言えます。一方、もし得意なスポーツが個人競技なら一人で淡々と自分のペースで進める方が向いています。したがって浪人生活を送る場合も自宅で勉強するスタイルが向いている可能性が高い。私は高校時代体操部に所属していました。他人と協力するチームプレーより個人の実力の結果が反映されるスポーツです。浪人生活も一人で進める自宅浪人のスタイルになっていました。得意なスポーツから自分の個性を発見しましょう。団体競技か個人競技であるかは一つの目安になります。得意なスポーツから浪人生活のスタイルを考える。有意な浪人生活を送る30の方法。その後、都会に引っ越してまで予備校が必要とは限らない。自宅浪人では自信がないため予備校に通う受験生も多いことでしょう。もちろん予備校に通うことは悪いことではありません。予備校には浪人生に特化したカリキュラムがあります。予備校が提示する授業をきちんとこなしていれば学力は上がります。教室で悩みや辛さを共有できる友人も魅力の一つです。しかし、予備校に通うためにわざわざ都会に引っ越しをするとなると慎重になる必要があります。田舎の予備校より都会の予備校の方がサービスが充実しているように思います。都会の予備校の方が講師のレベルが高い場合も多く、充実したサービスを受けられる可能性はありますが、大差はありません。実家が田舎である場合なら、実家の近くにはそもそも予備校がなく仕方ない場合もあります。仕方ない予備校がない。どうせ予備校に通うなら人のサービスも充実している予備校に通うために都会に引っ越しをしようとする人がいます。しかし、よほどの理由がない限り、予備校に通うためにわざわざ引っ越しするのは要注意です。理由は3つあります。1、環境に慣れるまで時間がかかる。新しい環境はワクワクします。どこにスーパーがあり、どこに本屋があるのかなど、新しい環境に慣れるまで時間がかかります。場所の確認をしたり、環境に慣れたり、するまで時間がかかり、貴重な浪人の時間を過ごしてしまいます。2、誘惑が多い。都会には人、物、サービスが集結しています。ゲームセンターがたくさんあったり、至る所にコンビニがあったりします。気になるお店も数多くあるため、つい時間を使ってしまうでしょう。 魅力的な異性もたくさん見かけることでしょう。勉強に集中できる環境も多い反面、勉強しにくい環境も多いのが特徴です。意志の強い人ならいいですが、なかなか誘惑には勝てないのが人間です。若ければなおさらです。3、野心大学へ両親の金銭的負担が増える。両親の金銭的負担が大きくなる点も忘れてはなりません。予備校の費用だけでも大きな金額になります。さらに、アパートの家賃、交通費、食費、光熱費、家具などの全ての費用を含めると莫大な金額になるでしょう。経済的に余裕がなければなかなか厳しい条件です。最も大切なことは本人のやる気です。田舎の予備校であろうと、都会の予備校であろうと本人に勉強する意思があれば同じです。本人に勉強に対する強い意思があれば、予備校に通わなくても自宅療養もできます。予備校に通うため、都会の引っ越しは慎重になる。有意な浪人生活を送る30の方法。その6、浪人生活がうまくいくかどうかはモチベーションの維持が鍵を握る。浪人生活を送る上で一番重要なことは何か。こう聞かれれば、私は自信を持ってモチベーションの維持と即答します。浪人生活がうまくいくかどうかは人にこれだけと言っても過言ではありません。私が浪人を経験してひどく痛感しています。もちろん勉強法、勉強時間、環境なども重要です。しかしそれ以上に大切な要因はやはりモチベーションです。モチベーションのない人は優れた勉強法、たくさんの勉強時間、どんな環境であろうと何をやってもダメです。モチベーションはガソリンです。ガソリンのない車は絶対に前に進みません。しかしモチベーションさえあれば何をやってもうまくいきます。勉強法、勉強時間、環境も自然とうまくいきます。本人にやる気があれば条件の悪さは大したことはありません。予備校に通う場合であろうと自宅療養する場合であろうと一番大切なことはモチベーションの維持です。浪人生活で判断に迷った時はどちらの選択の方がモチベーションの維持できるかと自分に問いかけてみましょう。例えば浪人中の友人との付き合いについてよく論議が交わされています。浪人中の友人との付き合いは一長一短です。友人との付き合いによって悩みを共有できたり寂しさを思い出したりできます。一方友人との付き合いが多くなったため勉強時間が減ってしまうという問題です。友人に近づくか離れるか、これに明確な答えはありません。人、場所、状況によって答えは様々です。そういう時こそどちらの方がモチベーションの維持できるかです。友人との付き合いをした方がモチベーションの維持できるならそうすればいい。友人とは距離を置いた方がいいならそうすればいい。どちらが自分にとってモチベーションの維持できる選択であるかです。この判断基準で進めていけばおのずから答えは見えてきます。予備校か自宅病院か、部屋で勉強するか図書館で勉強するか、朝方か夜方か、その判断は人にモチベーションが維持できるかどうかという基準で決めるべきです。これが浪人生活を送る上で最も重要なポイントなのです。モチベーションの維持を最重視する。有意な浪人生活を送る30の方法。その7、浪人のせいは得意な科目を伸ばしやすい。浪人時代、私が一番嬉しく感じたのは好きな時間に好きなことをできる自由でした。学生時代はある程度時間割が決まっています。政府があらかじめ決められていました。学校が始まる時間と終わる時間、授業の時間割に近い締め切りなど学校側で決められ、しゃがむしかありませんでした。数学の時間には数学をしないといけないし、国語の時間には国語をしなければいけません。国語の時間でも国語ではなく歴史を勉強したいと思うこともあります。なかなか気分が乗らなくても、なかなか好きな科目を伸ばしにくいです。しかも大学受験に全然関係のない授業もあります。家庭科の授業や音楽の授業も教養としてはいいですが、やはり大学合格に向けて時間を有効に使いたかった。その分浪人生は有利です。起きる時間、寝る時間、服装は自由です。勉強をいつ何をどのくらい勉強しても OK です。この自由さほど浪人生の強みはありません。特に嬉しいのは得意科目を伸ばしやすくなるということです。現役時にはできなかった大胆なスケジュールを組むこともできます。学校や時間割という制限がなくなるため、好きな時間に好きな科目を好きなだけ勉強できます。この浪人時代にこそ自分の得意科目は誰にも負けないくらいの得意科目へと仕上げておきましょう。好きな勉強なら調子に乗りやすく、疲れにくい、それができるという環境が揃っています。私が一番好きなのは英語でした。学生時代には英語の時間に英語の勉強しかできませんでしたが、浪人時代は好きなだけ英語を勉強しました。そういう好きな科目を伸ばすことが受験の数上の勝負科目になります。将来いつであろう、就職を決める決定打になる可能性は大いに考えられます。浪人時代こそ得意科目を徹底的に伸ばす。有意な浪人生活を送る30の方法。その8、焦りや不安は無理に任さない。ごまかそうとする方が余計に悪化する。浪人になるとこのやり方でいいのか、もしまた大学に落ちたらどうしようと思います。不安というのは突然襲ってきます。もう後がありません。テレビを見ているときこんなことしている場合ではないと不安になります。食事をしているときのんびり食事をしている場合ではないと思います。漫画を読んでいるともっと有効な時間の使い方があるだろうと自分を責めてしまいます。いくら浪人生とはいえ食事はもちろんテレビもいますし、たまには漫画を読むこともあります。何をやっても常にまた大学に落ちたらどうしようと考えてしまい落ち着きません。焦ります。私はこの感情と戦う方法をいろいろ試行錯誤しました。解決策を模索した結果たどり着いた方法は単純な方法でした。不安や焦りを勉強に向けて吐き出すという方法です。不安になったら勉強すればいい。難しいことは考えずストレートに吐き出します。不安があるなら消えるまで勉強するのが一番です。それしか不安を解決する方法はありません。不安があるから出てきます。しかし出せば消えます。シンプルながら効果的な方法です。勉強をしているととりあえず罪悪感は消えて落ち着き勉強も進みます。焦りや不安を抑え込むのではなく、吐き出すかのように勉強へのモチベーションに変えればいいのです。ストレスの対処は発散ですね。ストレスを感じれば勉強に向けて発散しましょう。不安や焦りは吐き出すかのように勉強に向ける。有意な浪人生活を送る30の方法。その9、浪人生は夜から見ろ。浪人生は現役より夜中になりやすくなります。時間の自由に使えるようになるからです。実は私も浪人時代は時間の自由に使えるため、当時は自然と夜中になっていました。夜の方が静かで集中できそうな気がします。外が暗い方が勉強しやすい人もいることでしょう。しかし浪人生として勉強をスムーズに進めたければ朝をお勧めします。夜は不安定な心の乱れを助長させてしまう時間帯からです。浪人生として苦労するのは感情との戦いです。また起きたらどうしよう、勉強が思ったように進んでいない、自分はダメな人間なのではないか、焦り不安絶望イライラ憂鬱悲しみ怒り、数を挙げればキリがありません。もちろん現役時代にも経験する感情ですが、浪人になると頻度の度合いもさらに強くなります。一度大学受験で失敗しているからです。失敗が不安になり現役生より精神的に不安定になりやすい。悪いことばかりを考えてしまいます。しかも情緒不安定だけならいい、妄想はさらに暴走し始め抜け出せなくなってしまいます。最後大学に落ちてお金も希望も夢もなく、ついには自殺。恐ろしい妄想が膨らんでしまいます。こうなってしまうと勉強どころではありません。泣いたばかりになってしまいます。こうした悪循環になるのは決まって夜です。浪人時代はこうした感情に結構振り回されます。勉強はできるかもしれませんが、感情が邪魔をします。夜は避けた方が無難です。感情に振り回されないためです。浪人生は夜から寝てください。不安や焦りが頭から離れなくなる時間帯なのです。感情に振り回されないように勉強を夜にするのはやめる。有意な浪人生活を送る30の方法。その10、太陽の光には雷の力が存在する。浪人時代に感じる不安には波があります。感情の波は日中は小さく夜は大きくなる。ぜひとも知っていただきたい法則です。夜は焦りや不安を非常に大きく感じさせ、勉強への集中も妨げられます。一方日中は感情の波は穏やかです。日中という時間帯というより太陽の光に満たされます。太陽の光には神のような不思議な力があります。古代から太陽は神の化身として崇められてきました。最も有名なところで言えば古代エジプトの太陽神ナです。古代エジプトの人々はナは太陽そのものであると信じていました。朝に東から昇り夕方に西の星線へ沈んでいきます。一日のうちに再生を繰り返す不死の存在でもあると信じていました。その他世界各国の宗教には太陽にまつわる神様が数多く存在します。日本神話では有名なアマテラス大神、インカ帝国では伝説上の太陽神としてインティ、ギリシャ神話ではアトン、火の鳥といわれるフェニックスも有名ですね。宗教間の違いがあれ、言わんとしていることは一緒です。太陽には雷の力が宿っているということです。太陽の光は不思議です。ただ世界を明るく照らすというだけの物理的な話ではありません。その光は見ればあらゆる暗い気持ちを吹き飛ばしてくれるという精神面に及ぼす力もあります。気持ちを明るく前向きにさせてくれ、絶望から救ってくれるという不思議なパワーがあります。ただ世界を明るく照らすだけでなく、愛しいしてすべてに生命力を与えることから太陽は神であると信じられています。浪人生もこの太陽の光の恩恵に上がってください。元気がない時には外に出て日光を浴びます。部屋の中でじっと勉強ばかりではいけません。元気がなくなり不安や焦りを感じたら部屋の外に飛び出て太陽の光を浴びてください。出演した時は両手を大きく広げて日光を吸い込むようにやってください。あらゆる不安、焦りを一掃し、気持ちが明るく前向きになります。 友人のあらゆる励ましの言葉より効き目があります。日光は絶望から救ってくれるパートナーとなるでしょう。元気がない時には太陽の光をいっぱい浴びる。有意義な浪人生活を送る30の方法。その11、依存から卒業し孤独に耐えられる人間になる。世間では友人を大切にする、友情を大切にするという言葉をよく耳にします。友人がいれば楽しさは倍増しますし、辛いことは共有できて還元できます。友人がいるからこそ人生が豊かになるのは確かです。しかしです、大勢のグループであろうと小さな単位であればやはり個人です。どれだけ大勢で行動しても基本は個人です。進学も買い物も習い事も最終的には個人が決め、個人が実行することです。大学の進路を決めるのも個人です。勉強するのも個人です。友人との協力によって行動できることは素晴らしいですが、孤独に耐えられないと大変です。勉強も行動も何もできなくなります。誰かいないと行動できないのでは他人に依存しているだけです。やりたいことがあっても孤独になれないと前進できません。孤独を恐れるのではありません。孤独に立ち向かい孤独に耐えられるようになります。孤独に耐えられる人は人生を切り開けます。もちろん団体を指定しているわけではありません。団体でも行動できるな、一人でも行動できる状態になりそうです。友人がいるないに関わらず行動できる状態です。他人に依存せずに行動できる人は強い心があり、かっこいいことです。孤独は浪人生活を乗り越えるために必要な条件なのです。孤独に強くなる。有意義な浪人生活を送る30の方法。その12、頂上への道は一つとは限らない。単調な毎日を送っているとふとおかしなことを考える瞬間があります。なぜ大学を目指しているのだろうか。大学に合格すれば全てがうまくいくはず。しかし目指しているゴールを急に失ってしまいます。突然ですが、その大学を目指している理由は何ですか。それはつまり、きちんと自分で自分の人生、夢、将来設定について考えを整理してみましょう。大学は自分の夢につながる道です。大学は夢を果たすための手段に過ぎません。夢があり、夢を果たすために最適な大学を選び、必要な勉強をしている。もちろん道は一つとは限りません。道はたくさんあります。しかし現役時からずっと A 大学ばかり考え続けていると、いつの間にか視野が狭くなります。 A 大学しか道がない、 A 大学しか見えないと思い、視野が狭くなってしまいます。手段であるはずの大学が目的化してしまいます。本来夢につながる道はたくさんあります。いや、夢に通じる道は周りを見渡せばたくさんあるはず。山の頂上は一つですが、登るまでの道はいろいろとあります。この道でなければいけないと一つの手段に執着するのではなく、他にも道があるのではないかと再検討してみましょう。草の生い茂った道が少し遠回りの道の方が実はより安全、より確実であったりします。少し視野を広くすると意外な道筋が見えてくることでしょう。視野を広くした上でやはり A 大学しかないというなら結構です。しかし他の道の方が良さそうだと気づけば再検討する勇気も必要です。親や教師から見ると今更進路を変更するなよと思います。逃げ道を受け取られる場合もあることでしょう。しかし自分の内面と対話してあらゆる方法を模索して今一度ベストな道を検討してみましょう。頂上への道は一つは限らないのです。他の道を検討してみる。有意義な浪人生活を送る30の方法。その13、ゲームをするならアクション系やシューティング系がいい。勉強のストレスを吹き飛ばすためにゲームをする人は多いことでしょう。ゲームをクリアした時の達成感や満足感は本当に気持ちがいいですね。短い時間であるにもかかわらずストレス発散の効果はとても大きい。ゲームの通りとして勉強への役につなげている人も多いのではないでしょうか。ゲームを見方にすれば単調な勉強の乗り切りになります。しかし同時に勉強の最大の敵になる可能性もあります。一度やり始めると熱中してしまうゲームは夢中になると抜け出しにくくなります。あまりの面白さに時間を忘れます。気づけば気が付いていたという人も多いことでしょう。やりすぎは自分で笑っていてもやめられず止まらなくなります。私もハマったことがあります。ポイントはどんなジャンルのゲームをするかです。アクション系やシューティング系といったクリアする単位が短いゲームを選べばいい。短い時間で決着をつけやすいからです。クリがいいところで中断しやすくなります。逆に気をつけたいのは RPG です。物語があるため短時間で決着をつけにくく、クリにくいです。一度やり始めると物語の先が気になりやめにくくなります。しかも全てをクリアするまでに大変長い時間がかかります。ストレス発散でゲームは多いに結構ですが、できれば RPG よりアクション系やシューティング系がおすすめなのです。ゲームをするなら RPG よりアクションやシューティング系をする。有意義な浪人生活を送る30の方法。その14、うっかり RPG に夢中になれば集中して終わらせ、二度とやらないと違う。昔はよくゲームをやっていたのに今は完全にやらなくなったな。ある日父から言われました。確かによくやっていた時期がありました。一日中やっていました。私は今完全にゲームをやらなくなりました。嫌いだからではありません。面白すぎるからです。夢中になって抜け出せなくなったという苦い経験があります。それも浪人中です。最後に手を出したゲームは PC エンジンのダンジョンマスターセロンズクエストという 3D 型 RPG です。面白いゲームでした。迷路のような迷宮の中で敵を倒しながら進めていく最後のロールプレイングゲームでした。このゲームの特徴は時間経過がリアルタイムでやる点です。食事をしないと体力が減ってしまったり、敵が近づくと足音が聞こえたり、持ち物の重さによって行動が制限されたりします。現実世界のような設定でした。そうした現実に置いた設定に刺激され現実世界を忘れてしまうほど夢中になってしまいました。もちろん浪人中のみです。少しくらいのゲームならストレス発散でいいでしょう。しかし一度やり始めた RPG がゲームに完全に夢中になり抜け出せなくなりました。勉強をするためにはゲームから抜け出さなければいけない。ゲームばかりしている場合ではないというのは分かっていましたが、抜け出せません。アルコール中毒やカフェイン中毒は一度なってしまうと抜け出すのに苦労すると言いますが、それと同じです。ゲーム中毒も一度なってしまうと抜け出すのに苦労します。特に RPG は厄介です。抜け出す方法は何か。私が決断した方法は大胆な方法でした。いっそのことゲームに集中して全てクリアしてしまうという方法でした。集中してゲームを終わらせればクリアすき忘れることができるはずだと思いました。同時にクリアしたらもうゲームはやらないぞと強く誓いました。ゲームに集中した結果3日でクリアできました。もちろんこの3日間は全く勉強できていなかった期間です。勉強しなければいけない時期にゲームばかりというのは情けない姿でした。この一件の決着を私は猛烈に反省しました。失敗は一度だけにしてもう同じ失敗はしないようにしました。これを最後に私は RPG を卒業しました。もちろんゲームを指定しているわけではありません。ゲームは面白いという反面危険もあるよという話です。ゲームの面白さと怖さの両方を味わった一件でした。抜け出せなくなったらいっそのことを集中してクリアしてしまえばいい。その代わり同じ失敗を二度と繰り返さないことです。ゲームから抜け出せなくなったらいっそのことをクリアするまで集中してしまう。有意義な浪人生活を送る30の方法。その15、羨ましい話を聞いて勉強へのやる気につなげる。浪人中は大学に進学していた友人から様々な話を聞かせてもらいました。もちろん県内の大学に進学していた人もいますが、大半は県内です。県内で進出していき、日本各地の生の大学情報を聞けるのは刺激的で面白くてためになりました。浪人時代はそうした友人と大学についての話に花を咲かせました。参考になったのは大学以外の話でした。大都会に進出していた大勢の友人から様々な情報を集めました。初めての一人暮らし、初めての都会生活、初めての男女間のお付き合い、そうした情報は面白かったし羨ましかった。現役時代は大学に進学することばかり考えます。しかし実際に大学に進学すれば思っていたことは違う現実が待っています。都会での生活でトラブルにあったり、初めての一人暮らしに宿泊したりなど、大学生活以外で苦労する人が多いです。あまり大きな声では言えませんが、広島のある大学に進学していた T 君という友人がいます。 T 君は格段で眼鏡をかけて見るからに中からやってきましたという雰囲気が出ている人でした。広島の都心部にある大学に進学した後、早速訪問販売に狙われてしまいました。見るだけでもいいですから、と教室まで引っ張っていかれ、何十万もする英会話教材を買わされそうになったようです。なかなか帰らせてもらえないという強引な勧誘の話でした。一人暮らしの部屋で男性ボリューションのゲームをしていたら、下の住人にうるさいと流れそうになった話もありました。私は笑っていましたが、本人は切ない様子でした。ある女友達は都会に出た勢いで毎日学校より合コンばかりしているという話をします。付き合った彼氏をうまくいかなくてどうしようかという話へと発展していきました。また岡山の大学に進学していた友人もいます。彼はキャバクラのボーイとしてアルバイトをしていました。キャバクラに勤める女性の特徴やトラブルなど、そうした人たちの裏情報をよく聞かせてもらいました。そういう話を聞くと、やはり余計に都会に出たくなりました。勉強以外の様々な刺激に触れている人たちが羨ましくてうずうずしました。それがまた勉強を頑張らなければというやる気もつながるのです。大学に進学した友人から大学以外で感じたことを学ばせてもらう。有意義な浪人生活を送る30の方法。その16、意志が強ければ必ず道は開ける。コロンブスがなぜ身体力の発見ができたのかというと、意志が強かったからです。数学者とスカリアの情報をもとに身体力があるという確信はすでにありました。あとは勇気です。大西洋を横断するのはまさに命がけです。 コロンブスは達成してやるという強い意志が大変強かったため、やる気や勇気もありました。スペイン上位される4条で見事新大陸の発見という偉業を達成しました。意志が強かったので道ができました。エジソンが白熱電球を発明するまでには6000回以上も失敗を繰り返しました。6000回も失敗しながら諦めずに続けられたのは必ずできるはずという意志が強かったからです。ついにエジソンは白熱電球に最適なフィラメントを発見し、世界中に明るい色をもたらします。諦めない強さの土台は意志の強さです。意志が強いことでやる気、根気、勇気、集中力などが生まれます。賛同を思い浮かべてください。木や草が生い茂る山は初めから道があるわけではありません。道はなぜできるのか。道は誰かの強い意志によってできます。誰かがその先に行きたいと思い草を刈り道を作ったからです。開拓された新しい道によっては後世の人々はその勉強を教じるようになります。人生も初めから道があるのではありません。人生は開拓します。大学進学という道も初めからあるのではありません。そこには数多くの木や草など障害物が生い茂り行く手を阻みます。しかし必ず合格するぞという意志が強ければそこに必ず道ができます。その意志の強さは才能とは関係ありません。大切なのはどれだけ根気になっているのかという意志の強さです。根気になっていれば自然とやる気、根気、集中力もできます。徹底的な意志を貫くことです。意志が強ければ必ず道は開けます。意志の強さを確かめる。有意な浪人生活を送る30の方法。その17。大学に進学した友人からの話はイメージを膨らませる鍵になる。周りにいる友人で浪人しているのは私一人だけでした。高校の時に仲の良かった友人はみんな大学で進学していきました。県内もいましたが、大半は県内に行ってしまいました。浪人生活の時、大学に行った友人と電話をしました。キャンパスライフが気になり、いろいろ大学生活について聞かせてもらいました。印象的だったのは入学する前と入学した後で感じるギャップでした。大学生活は意外にから始まる話が多いことに気づきます。入学する前にいろいろな希望を抱いていますが、実際に大学に入学するとどうなのかという生の情報です。大学生になると思ったより自由な生活になる。一人になるのって気持ちいい。大学には面白い人がたくさんいる。高校時代までは友人といえば県内出身者ばかりです。しかし大学生になると日本各地から様々な人が集まるため友人の質が一変します。様々な人と触れ合うことで得られるものも多くいい勉強になるという話がよく出ました。もちろんいい情報ばかりではありません。中には残念な情報もありました。大学の授業は生徒たちの出席率が低い。大学生活は暇が多い。どちらとも参考になりました。実際に経験している友人からの情報ではやはり質が違います。大学の様々な情報を聞けることは参考になりました。浪人中のある日、常に大学生であるバンド君と電話で話していると、今日授業あると一緒に行くという話になりました。ぜひ行ってみたいと即答し、バンド君がわざわざ私の自宅まで迎えに来てくれました。高校時代までは一緒に遊んでいたはずのバンド君でしたが、別人になっていました。高校卒業後、車の免許を取得し、自分の車を所有し、車を自由自在に運転していました。すでに自分よりはるか先に進んでいるように思え、同じ年齢とは思えませんでした。愛媛県内にあるとある大学に到着して、キャンパス内を案内してもらいました。オープンキャンパスなので一般の人でも便利な自由でした。高校までの人間関係といえば、男と男か女と女の組み合わせしか見たことがありませんでした。大学のキャンパス内には男と女という組み合わせで楽しそうに話しているカップルが大勢いました。学校校舎の大きさも一つは巨大な校舎ばかりでした。キャンパス内をぐるりと探索し、授業風景を覗いてみたりもしました。すべてが刺激になる時間でした。やはり実際に経験するのは違います。本場で得る情報と実際に自分がキャンパスを歩くことで得られる情報とは質が違います。自分の将来像を描く助けになりました。大学に進学していた友人から大学の情報を手に入れる。有意な浪人生活を送る30の方法。その18。悪条件を言い訳にしているなら、その程度の弱い意志に過ぎない。満員電車の中は最悪のスペースです。人目も多くて缶詰状態。呼吸すらままにできません。私も満員電車に乗ることがありますが、狭くて押しつぶされそうで声が折れそうになります。しかし、時折信じられない光景を目にします。満員電車の中で熱心に本を読む人です。私は満員電車の中で本を読む人が好きです。強い意志を感じるからです。目には見えませんが、何かオーラを感じます。こんなところで本を読んだよと迷惑を感じる一方で、本当に読みたくてたまらないのだなと、彼の強い意志が強く感じられます。必死になっている姿がなぜかかっこよく見えたりもします。強い意志がないと満員電車の中で本は読めませんし、読もうとも思いません。事実、そういう人には読みたい。という強い意志があるからできます。素晴らしいことです。彼の懸命な姿に見習う点があります。受験生で悪条件を言い訳にする人がいます。家庭が貧乏。自分の部屋が狭い。十分な時間がない。その悪条件は絶対に乗り越えられないことでしょうか。大切なことは絶対に大学に受かりたいという意志の強さです。意志が強ければ悪条件は全然関係ありません。そういう人こそ満員電車の中で本を読む人たちから学ぶ必要があります。あのくらいに本気にならないといけません。本気になれば人目があっても恥ずかしくなくなります。狭くても本は開けます。時間がなくても少しでも文章を読むこともできます。意志が強い人は状況や環境の悪さを言い訳にしません。やろうと思えばできますから悪条件は言い訳になりません。もし悪条件を言い訳にしているならその程度の弱い意志だということです。私たちは満員電車の中で本を読む達人たちから学ぶ必要があるのです。満員電車の中で本を読んでいる人を手本にする。有意な浪人生活を送る30の方法。その19。浪人をすれば成長するかどうかは本人次第。浪人は人生の肥やしになる。時折浪人生にとってプラスになる話を耳にします。精神的に成長できた。人生について考え直す時間が持てた。自分の将来設計について見直す時間ができた。浪人生を励ます気持ちがあってか前向きな話をよく耳にします。確かに浪人をすれば勉強だけでなく自己成長ができるよう機会になります。現役で合格した人にはわからない苦しみを味わい困難の乗り越えたからこそ精神的に成長ができるようになります。辛い気持ちときちんと向き合って感情のコントロールを学べば精神的にも成長できます。浪人は自由な時間がたっぷりできますから自分を見つめ直すきっかけになるでしょう。しかしです。浪人をした人すべてが成長できるとは限りません。きちんと努力を継続した人だけが成長を得られます。残念ながら浪人時代に遊んでしまう人がいます。もちろんきちんと勉強をしてストレス解消や息抜きとして友人と遊びに出かけるならいいでしょう。しかし苦しみからの逃避になっているとよくありません。苦しみを乗り越えるどころか逃げようとしてしまい現役の時以上に遊んでしまう人がいます。浪人だからこそ現役の時以上に大きな苦しみ、焦り、寂しさを感じるようになります。そうしたマイナスの感情から逃げようとして毎日友人と遊びに行ってしまいます。時間は1年もあるし少し早遊んでも問題ないだろうと気を抜いてしまいます。たっぷりあると思える1年はあっという間に過ぎてしまいます。全然勉強もせずに遊びばかりに時間を使うのでは浪人とはいえ成長できません。初めは下手でもいいですから勉強を続けるような工夫を継続することです。自己管理をして机に向かう工夫をする。やる気が起きなければやる気が起きるような工夫をする。そういうところに目を向けるのか避けるのか。苦しみから逃げるのかそれとも向き合って成長するのか。人に本人次第です。浪人なら勉強して大学に受かるぞという趣旨のどうか貫いてください。初心です。最後まで諦めずとにかくがむしゃらになり貫くことです。その中で現役の時には気づかなかった自分に出会うことができることでしょう。自由な時間がたっぷりできますがどうかその時間を無駄にしないでください。同じ失敗をまた繰り返さないために遊んでばかりの浪人生活にならないようにする。有意な浪人生活を送る30の方法。その20。浪人生活を必死に乗り越えた後は現役生合格者以上に素晴らしい人生を送ることができる。浪人中のある番のことです。夜中に行くとテレビを見ていると大変興味深いドキュメンタリー番組が放送されていました。受刑者が罪を報いるために刑務所で数年間過ごすことになります。刑期中は自分について見つめ直し徹底的に反省しました。釈放後は絶対に同じ過ちを繰り返さないと誓います。事実刑期を終えて釈放された後は別人になったかのように人のために尽くしました。人に迷惑をかけたからこそ反省し人のために生きたいと思うようになりました。その人は社会に馴染めない人のサポートをするため施設を設立して先生になったのでした。人のために仕事をして喜んでもらえると優越感に気づき釈放後は普通の人以上に素晴らしい人生を送っていました。その人の悪か多分もありますがきちんと自己反省をしてその反省を生かすことができたという点が良かった。たまたま浪人中にいた番組ですが大変感銘を受けてハッとしました。その状況がなんとなく自分と重なる部分があったからです。そういう風になりたいという願いもあったのかもしれません。失敗があり反省をして最後に成功する。この流れは私だけでなく他の人も潜在的に求めるサクセスストーリーなのかもしれませんね。私は大学受験に失敗し1年間家の中で勉強ばかりする状態になりました。罪を犯した犯罪者が刑務所の中で1年間反省するという状態に似ています。罪を犯したわけではありませんが現役時代に悪かった部分はいくつか思い浮かびました。一生懸命になっていたつもりでしたがつもりになっていた部分もあったのでしょう。現場対応していた時期もありました。 親に反抗して勉強から目を背けていた時期もありました。時間に対してルーズだったり、勉強の方法が悪くて結果が出なかったり、などもありました。そうしたマイナスの面が不合格という結果になりました。本気になっていたはずでしたが、もっと本気になるべきだったと反省しました。違う、そんなことはない。勉強ばかりしていた。自分は悪くないというなら合格できていたはずです。反省しないのでは成長がありません。自分の勘違いに気づく時期です。勉強法を改めたり、人間関係について考えたり、将来を真剣に考えたりすれば、きっと反省点が見えてくるはずです。不合格になり終わったことは仕方ありません。今さら終わってしまった過去を変えることはできない。しかし、未来なら変えることができます。今、徹底的に反省して悪い点を改めれば、素晴らしい未来につながる踏み台になるでしょう。浪人が終わった後は、現役生以上に素晴らしい人生を歩める様子を見ることをおっしゃってください。失敗を知る人は必ず強くなります。そういう気持ちになり、もう一年勉強します。悪い部分を改めるために、神様から反省とやり直しの時間を与えてもらっているのだと思うことです。現役中の過ちを浪人中に反省し、改める。有意義な浪人生活を送る30の方法、その21、浪人生には適当な人生を送らないという覚悟がある。私は現役の時から狙う大学をはっきりさせ、一つに絞っていました。すでに4年の大学も考えていませんでした。希望しない大学に通っても仕方ないし、むしろ空虚感を味わうだけだと思っていました。すでに4年に経っても嬉しくない。好きでもない女性と付き合って結婚するような感じです。相手も失礼です。本当に自分に対して正直な人生を送っていません。どこかで自分の気持ちを任せ、本当の個性を見せていません。初めから目標を一つに絞っていたので、それ以外の大学は考えられませんでした。その考え方は今になってよかったと思います。適当な人生を送らないという覚悟です。人生はたった一度しかないからです。一度しかないですから、精一杯素晴らしい人生にしたい思いがありました。そのためには代償を払うという決意がありました。代償とは1年間の勉強です。他の人より1年間も余分に勉強するのは大変ですが、納得のいく人生が歩めるなと思い、浪人生活を選びました。もし、あの時、すでに4年の大学に行き、希望しない大学に通っていたら、今の私は全く別の人生を歩んでいたことでしょう。今、私は自分の人生に満足しています。そういうのは、現役の頃から適当な人生を歩まないという覚悟があったからです。狙うのは常に一番。そういう気持ちを持つことは、一度しかない人生を完全に全うすることにつながります。一番自分らしい道を歩み、一番好きな仕事で一番満足できる人生を送っています。今、このサイトもなかったはずです。私は、浪人生をして頑張っている人は全て立派だと思います。自分の理想を求めてもう1年間勉強して再挑戦するという熱い気持ちがあるからです。自分の人生に本気になっているという証拠です。その気持ちはとても大事です。現役合格はしませんでしたが、そういう気持ちで浪人を送るなら、いずれ自分の成長に返ってくることでしょう。希望しない大学で適当な人生を歩むくらいならもう一年勉強して上を目指す。有意義な浪人生活を送る30の方法、その22、一日全体のリズムを決めるのは寝起きの瞬間だ。一日で一番大変なのは寝起きです。止まっているエンジンを動かすときが一番時間がかかりますし、体力も使います。確かに辛い寝起きですが、さっと起きることです。寝起きさえしっかりできれば一日全体が引き締まります。寝起きがダラダラするとその日一日はずっとダラダラになります。7時に起きるはずが8時になってしまえば朝食の時間も遅れます。気合が入っていない状態に加え、午前の勉強も眠気が引きずり、勉強に集中できない。気持ちの問題です。そういうダラダラした気持ちは昼も夕方も夜も続きます。一日全体のリズムを決めるのは寝起きの瞬間です。寝起きの瞬間だけは気合を入れましょう。一日全体の眠気が残っていれば温かいお湯ではなく冷たい水で顔を洗います。すぐ眠気が吹き飛び気合があります。キリキリしたスタートを切れば気合があります。一日の始まりからテンポが良ければその日全体の調子が良くなります。朝食をいつもの時間に取ることができ勉強するときも気合があります。その調子は昼も夕方も夜も続きます。リズムの鍵を握っているのは寝起きの瞬間です。充実した一日が1週間1ヶ月となり1年と積み重なります。浪人生活の鍵を握っているのは寝起きなのです。寝起きに気合を入れて一日全体を引き締める。有意義な浪人生活を送る30の方法、その13、単純ミスをした時こそ油断していた自分を反省するチャンス。受験では涙のシーンが数多く登場します。試験の結果が悪かったとき、念願の大学に合格したとき、思ったより試験の結果が良くて嬉しかったとき、情けない単純ミスで自分が嫌になってしまったとき、嬉し涙ならさぞ気持ちいいことでしょう。一生懸命になったからこそ出てくる涙です。しかし厄介なのは悔し涙です。私も悔し涙を流したといえば今でも忘れないあの時です。それは高校2年の試験の時でした。得意な数学で確実に解ける問題が出て調子を出してしまいました。試験が終わって高得点を期待していましたが、実際の結果はとても悪かったです。原因は単純なミスでした。掛け算を間違えていました。確か 6×7=40 となることをなぜか48としてしまいました。当然後に続く計算も全てがおかしくなり目も当てられない結果になってしまいました。難しい問題が出て間違えるならまだ分かります。しかし解答ができて当たり前の問題で単純なミスをしてしまい自分が嫌になってしまったことがあります。大学を受験するような年齢なり小学生レベルの問題でつまずくのはかっこ悪い。なんでこんな基本的なところで間違えるかな。自分が情けなくなり悔しくて泣いてしまったことがあります。掛け算を間違えて悔し涙を流したのは高校生でも私くらいでしょう。模擬試験が終わった後悔しくて泣きながら無事で向かいました。もう10年も以上前の話ですが今でもはっきり覚えています。そのくらい悔しかったです。そうした経験をしたことはありませんか。間違えるのは難しい問題とは限りません。簡単な問題こそ油断をして間違えてしまいます。基本こそ手を抜かないという話は先生たちがよく口にすることです。聞いているだけでは当たり前が暗いにしか思わず本当に納得していなかった。しかし実際に自分が経験してよく分かりました。本当に納得できるのは自分が実際に基本でミスをした時です。小学生レベルの基本問題で間違えて悔し涙を流した経験と考えを一新しました。基本問題こそ手を抜かないという意味がよく分かりました。油断をして間違えた時は気持ちを引き締め、今度同じような失敗がないように対処しません。単純ミスをした時は手を抜かないことの重要性を感じる機会と考えることです。終わったことは仕方ありませんから、次から同じようなことがないように気持ちを引き締めるのです。基本問題で手を抜かない重要性を改めて確認する。有意義な浪人生活を送る30の方法、その24、泣かなければスッキリする。一番良くないのは我慢をし続けること。悲しみや落ち込みの涙から早く抜け出す方法があります。思い切って泣いてしまうことです。我慢をしないのがポイントです。涙を我慢せずに流せるだけ泣いてしまいます。泣き声が出そうなら人のいないところで泣き声を出して泣いてしまいます。恥ずかしいならベッドに潜り込んで泣いてもいいでしょう。流す涙とはいえ水分が無限にあるわけではありません。目の周りがシワシワになり体の水分を出し切ってしまうかのように涙をたくさん流してしまいましょう。涙が出なくなるまで流し切ってしまえばいい。すると、いやいや、いない、泣いた後はすっきりするはずです。なぜか気持ちがすっとして心が軽くなります。失恋した時に立ち直るのは男性より女性の方が早いと言います。女性の方が涙をたくさん流しているからです。涙を我慢せずにたくさん流したら辛い状況から早く立ち直り次の彼氏を見つけます。その点男性は泣くのが下手です。泣くことがかっこ悪いことだと思い涙を我慢します。だからいつまでも苦しみや悲しさを吐き出すことができず吹っ切れません。大切なことは我慢をしないことです。我慢をしているといつか爆発します。溜め込まず泣きたい時には思い切り泣けばいい。落ち込みや悲しみからすぐ立ち直れます。涙は無理に我慢せず出なくなるまで涙を流し切る。有意義な浪人生活を送る30の方法、その15、受験とは全く関係のない時間があるから勉強がスムーズに進む。アルバート・アインシュタインは物理の問題に飛んだした時、ピアノやバイオリンを弾いたと言います。アインシュタインといえば相対性理論の考え方が有名な物理学者です。そういうこと、高度な物理学の法則を見つけるくらいですが、いつも物理学についてのことばかり考えていたのだと思われがちです。しかし、意外なことにそうではなかったようです。実は、手先の費用で音楽もかなりうまかったと言います。おそらく、そうした物理学は関係のない時間があったからこそ、物理学について集中できるようになったのでしょう。うまく頭を切り替えるために、時々違うことをします。勉強に集中するときには、その勉強とは全く関係のない時間が必要です。それが勉強につながります。受験に合格するためには、必要な勉強だけに集中するのは基本です。確かにその通りではありますが、なかなかこのようにいかない。頭で考えること、単純ではありません。同じ勉強ばかりを続けていると、頭が疲れてぼっとします。気分が塞いでくる。集中力が途切れたり、呼吸が苦しくなったり、やる気がなくなってしまいます。そこで必要なのが気分転換です。気分転換はできるだけ勉強と全く違う分野のおすすめです。違う分野であること、脳をリセットする働きが出て、良い気分転換をもたらします。受験に合格するには、受験とは関係のない時間を作りましょう。リフレッシュも勉強の一環です。もちろん、ずっと関係のない時間ばかりではよくありませんが、適度な気分転換は受験では必須です。 散歩、映画、恋人とのデート、美味しい食事、旅行など何でも構いません。アインシュタインのようにピアノやバイオリンでもいいでしょう。勉強とは関係のない時間があるからこそ勉強がうまく進むようになるのです。勉強とは全く関係のない時間を作る。有意義な浪人生活を送る30の方法、その26、現役中に見つけられなかった夢を浪人中に見つけてしまった私の行動。大学はあなたの夢を叶えるための手段です。しかし夢がない場合、入学の進路変更の融通を利かせるため、とりあえず偏差値の高いところを選びます。もちろんこれはこれでベストな方法です。若い時期ですから早くに自分の夢を見つけることができない人も多いことでしょう。私の場合も高校時代はこれがやりたいという夢がない人間でした。大学を志望するときには偏差値が一番高くて有名な東京大学を選んでいました。そのくらい高い目標の方が勉強にも似合いますし、合格した後の未来もうまくいく気がしました。また田舎を離れて都会で暮らしたい気持ちもモチベーションになっていました。勉強に励みましたが、現役には不合格になり浪人もします。しかしこの浪人中、思わぬ出来事が起こりました。自分のやりたいことを見つけてしまいました。浪人中は様々なことを考えて、自分の性格や適性、将来設定などを考えます。たくさんのことを考えているうち、英語に関係した仕事をしたいという夢を発見します。根本的に視野を広げたい欲求がありました。英語で学ぶことは言葉の話になって新鮮でしたし、アメリカ文化にも興味を惹かれました。人の文化も通貨も全てが違い、刺激を受けました。英語を勉強し始めると、日本からの視点とアメリカからの視点という2つの目を持てます。英語を学ぶことで視野が広がる快感を知ってしまいました。ある日、この思いが限界点の声、留学という文字がパッと浮かびました。英語だけでなく、アメリカの文化も学ぶことを勉強したい。田舎を離れて都会で暮らし、しかも自分の夢を叶える道でした。これだと直感しました。ことを思い立ったら行動も早い方がいいと思い、すぐ進路を留学に変更しました。10月初旬に気づいて、11月31日には留学先であるアメリカに飛ぶことになります。そういう急な進路変更も浪人中はありです。今でもあの時の選択は良かったと思っています。やりたいことを見せ、できるだけ早く行動し、結果を出すということです。良い自分に合った道が見つかったら、道半ばでもベタな進路変更になるはずです。浪人中にこういうこともあるなと思ったのでした。現役中に見つからなかった夢が浪人中に見つかれば、すぐ有意義な浪人生活を送る30の方法、その27、浪人生の苦しみは浪人生にしかわからない。現役中になく浪人中にある独特の悩みがあります。気持ちを分かってくれる人が少ないという悩みです。友人のほとんどは合格して大学生活を送ることになります。実生活のみならず精神的にも他の人よりも遅れている感があります。置いてきぼりの浪人生の気持ちは合格した人には理解が難しく、なかなか分かってもらえません。先生や両親の励ましの言葉も何かピントがずれています。この独特の苦しみは経験した人でないと分かりません。すごい孤立感を味わうのが浪人時代の最大の特徴です。だからとはいえ、ストレスを溜め込んでは精神的にも良くありませんね。共有できる友人が近くにいないとき、何か解決策はないのでしょうか。そこでお勧めしたいのが浪人体験記です。大学の合格体験記がありますが、同じように浪人も経験して大学に合格した人の体験記があります。今夜においてあれば、ぜひ参考にしてみましょう。インターネットで調べれば、確かような浪人体験談も見つけることができるでしょう。私も浪人の頃は浪人体験記を読んでは自分の奮い立たせていました。浪人した人の話は自分と共通している部分をたくさん見つけることができます。やはり境遇が同じ人の話は、ためになり心にじんと響くものがあります。浪人中の生活スタイルや勉強法、どうやって最時期を乗り越えたのか、大変参考になりました。方法論だけでなく、精神論も参考になります。なぜ浪人のすべて決意をしたのか、浪人中のストレス、気持ちの管理方法とは、どうやり取りをしていたのか、方法論、精神論ともに大変参考になります。先人の知恵は大いに生かしましょう。浪人体験記を読んで気持ちを落ち着かせる。有意義な浪人生活を送る30の方法、その28、勉強と息抜きの国があやふやになると、ストレス管理もあやふやになる。浪人中とはいえ、遊んでいけないわけではありません。むしろ勉強だけの毎日はよくありません。勉強だけではストレスがたまり燃え尽きてしまいます。燃え尽きる前に上手にストレスを発散させることが重要です。できるだけストレス発散するために一つアドバイスがあります。勉強と息抜きの国はできるだけ極端にすることです。時々この国があやふやな人がいます。勉強中にテレビを見たり音楽を聞いたりする人です。お風呂にいながら勉強をする人もいます。食事をしながら本を読むという人もいます。これでは勉強中なのか休憩中なのかよくわかりません。できるだけ勉強したい気持ちはわかりますが、リラックスの時間くらいはリラックスに集中することです。勉強の時間くらいは勉強だけに集中することです。完全に区切って仕事をはっきりさせた方がいい。テレビを見るときはテレビを見るし、勉強するときは勉強だけに集中する。このメリハリがストレスの管理をしやすくさせます。勉強と息抜きの国をはっきりさせる。有意義な浪人生活を送る30の方法、その29、力強い言葉を彼にありモチベーションを維持させる。モチベーションを維持する方法として、目標を書いた紙を目につく場所になるという方法があります。騙されたと思って一度試してみましょう。お金はかかりませんし、大きな手間もかからないはずです。古典的な方法ですが、大変効果があります。自分の仕事を含めてやる気が出るような言葉を書いてみましょう。例えば、次のような力強い言葉がおすすめです。力強い言葉で、まるまる大学に絶対合格する。だらだらした生活はしない。同じ失敗は繰り返さない。全力を尽くして後悔しない。今日という日は最初で最後。人間は放っておくと、だらけてしまう方へと傾いていきます。その傾きを修正し、やる気を出すために目につく場所に力強い言葉を貼っておきましょう。貼る場所はどこでも OK です。弁当部屋でもいいです。毎日向かうトイレもおすすめです。意外なところでおすすめなのがベッドの周りです。朝起きたときになかなかベッドから離れられないときがあります。そういうときに、まるまる大学に絶対合格する。という文字が目に飛び込んでくればエンジンもかかりやすくなります。自分を励ますのは自分なのです。力強い言葉を書いた紙を目につく場所に貼る。有意義な浪人生活を送る30の方法、その30、人間に素晴らしい団体を受け入れる。ありがとうになるために。ありがとうだ。私の実家は愛媛県の田舎町です。家は川や畑に囲まれ、幼い頃は虫取り用の網を持ってありがとうを追いかけていました。大きくて派手な模様のありがとうを捕まえて、祖父に自慢をしていました。そんなある日、木にぶら下がっている不思議な生き物を見つけます。巨大なイモムシが木にぶら下がっているようです。気になって近づいてみると死んでいる虫のようでした。捕まえて祖父に見せると、これはサナギだ。まだ生きているぞ。もうすぐありがとうになる。逃がしてやれと言います。え、これがありがとうになるの。とても想像できない。ありがとうは派手で激しく動き回ります。一方、サナギは地味で動きませんし、死んでいるようです。見るからにあまりに違いすぎる両者ですが、同じ虫です。ありがとうは生まれた時からありがとうではありません。あの派手で美しい団体の前には、地味で素晴らしい団体があることを初めて知り、驚き感動しました。成長は姿形を変えます。イモムシサナギ派手という成長団体を経て転用します。あなたが浪人しているのはサナギの時期と同じです。派手な部分は一切ありません。そういうものだと思って受け入れましょう。本当にこれでいいのかと悲しくなるほど地味な毎日が淡々と続きます。外部から見れば死んでいるかのような地味な生活です。しかし意味がないわけではありません。着実に大学合格で向けた準備をしています。じっとしているのも意味があり、地味な毎日が続くのも意味があります。もうしばらくの辛抱です。地味なサナギの時期があるからこそ試験に合格した後、ありがとうへと成長を遂げることができます。地味で素晴らしい団体があるから派手で美しい団体へと成長できるのです。地味で素晴らしい生活を経てありがとうになる。有意義な浪人生活を送る30の方法、まとめ。その1、浪人時代の辛い時期を乗り越える。その2、すぐ気持ちを切り替えて勉強する。その3、自分の性格に合わせて浪人スタイルを決める。その4、得意なスポーツから浪人生活のスタイルを考える。その5、予備校に通うため都会の引っ越しは慎重になる。その6、モチベーション維持を最重視する。その7、浪人時代こそ得意なことを徹底的に伸ばす。その8、不安や焦りは吐き出すかのように勉強に向ける。その9、感情に振り回されないように勉強を用意するのはやめる。その10、元気がない時には太陽の光をいっぱい浴びる。その11、孤独に強くなる。その12、他の道を検討してみる。その13、ゲームをするなら RPG よりアクションやシューティングプレーをする。その14、ゲームから抜け出せなくなったらいっそのことを増やすまで集中してしまう。その15、大学に進学した友人から大学以外で感じたことを学ばせてもらう。その16、意志の強さを確かめる。その17、大学に進学していった友人から大学の情報を手に入れる。その18、満員電車の中で本を読んでいる人を手本にする。その19、 遊んでばかりの浪人生活にならないようにする。その20、現役中の過ちを浪人中に反省し改める。その21、希望しない大学で適当な人生を歩むくらいならもう1年勉強して上を目指す。その22、寝起きに気合を入れて1日全体を引き締める。その23、基本問題で手を抜かない重要性を改めて確認する。その24、涙は無理に我慢せず出なくなるまで涙を流し切る。その25、勉強とは全く関係のない時間を作る。その26、現役中に見つからなかった夢が浪人中に見つかればすぐ進路を変更する。その27、浪人体験記を読んで気持ちを落ち着かせる。その28、勉強と息抜きの区切りをはっきりさせる。その29、力強い言葉を書いた紙を目につく場所に貼る。その30、地味で素晴らしい生活を経て、ありがとうになる。